親父の唾、ありえないこと、部屋とワイシャツと私。今日のテーマはありえないこと。 This is Baba Boshi Station.インターネットラジオババボシ北原みのりです。今日のテーマはありえないということなんですけれども、まずね、私がありえないと思ってる第一、親父の唾って言ったんですけど、これは年末私自分のコラムでも書いたんですが、今までの私のコラムに対する反響で一番あったのではないかと思われるほどの数のお手紙いただきました。どうもありがとうございます。こんなにも県唾液県を確立しようと思ってくださっている方々がいたとは、仲間がいたとはっていうような、そういうなんていうんだろう、魂の叫びで、お主そこにいたかっていうような喜びの声にあふれたメールでした。何を書いたかというと、なんだろう、図書館の本になのにページをめくる際に唾液をつける人とか、スーパーのレジでビニール袋を取るのに1枚わざわざ唾液をつけて取るレジの人とか、そういうみんなが使うものだったり人に手渡すものなのに唾液を平気でつけられる人っていうのは何なのと。私はタバコの煙も嫌だけども、禁煙権が確立されるならば県唾液権も確立してほしいっていうようなことを書いたんですよ。そうで、それって手が乾いちゃうからね、おばあさんとかおじいさんとかにはよくある話ではあるんだけれども、そのために濡れたスポンジとかさ、そういったのの開発がされてるわけじゃないですか。なのにわざわざやるのには、でやっぱそれをやる人には親父が多いんじゃないかっていうような話なんだよね。でその中のメールでもね、県唾液権もそうですが県鼻くそ権も確立してほしいっていう方もいました。おじさんが電車の中で鼻くそをほじってるおじさんが多くないかという、その人の意見なんですけど、どうですか皆さん、それ共感しますか。私もね、もうそう言われてみればって思うんだけど、おじさんが鼻くそをほじった手をなんかうやむやにどこかにしてしまうような様子っていうのは何度か見たことがあります。唾液だけじゃなくて咳の仕方とかもさ、女の人だとくしゃみとか咳するときに両手で口を塞ぐ人とか多いじゃないですか、コンコンってやるときね、飛び散らないように。でもおじさんに限ってはよくわからない拳で口を押さえるっていう習慣、あれってどのぐらい意味があるんでしょうか。拳で口を押さえてもコンコンって言ったときに拳をなんていうのか、ちょっと変な負担になっちゃって、むしろ180度に撒き散らされてるんではないかというふうに、私ものすごい神経質に親父の拳で唾の咳を止めるっていうポーズに非常に苛立ちを感じてるんですけど、皆さんいかがでしょうか。というふうに、人によっては感覚の違いではあるかもしれないけど、ありえないと思うことって多いと思うんですよ。そしてそう、部屋とワイシャツと私なんですけど、最近私この歌を平松恵里さんではない、昔平松恵里というシンガーソングライターが書いた歌ですけど、平松さんではない若い女性が歌ってるのをテレビで見ました。そしてまたびっくりしました。どんな歌か、ね、知ってる方もいらっしゃると思いますけど、私もテレビの前で本当に何て言うんだろうな、もう独り言が延々と歌を疑ってる間ずっと独り言言っていられるぐらいに文句の多い歌ですよ。例えばこの歌は新婚の妻ですね、あなたの名字になる私からあなたにお願いがありますっていうところから始まるとね、そもそもあなたの名字になりますっていう、そこで何なんて言うんだろうな、この夫婦別姓のね、なんていうの、女たちがこの夫婦別姓ではないとやりにくいぞと言っている中で、彼女は私はあなたの名字になるってことがもう妻である証であるってことをなんかさらっと伸びてしまってる、そのさらり感にまず私は違和感を感じるんです。でどういう歌かというとですね、部屋とワイシャツと私っていう、もう3点セット、部屋の中にいる綺麗なピシッとしたワイシャツと私、そのイメージだよね。それ専業主婦のイメージなわけですよ。その中であなたの帰りを待ってる私が、あなたの帰りをどんな風な思いで待ってるか、いつもいつもあなたのために綺麗でいたいから洋服をたまには買ってくださいとか、例えばあなたの帰りがね遅くなってとても寂しいけれども、私が怒ってるかもしれないと思って怖がって実家に帰らないでねっていう、とても複雑な心境だよね。意味が分かんないぐらい複雑だよね。あなた実家に帰らないでね、私はいつもあなたのためにハッピーな気持ちで家で待ってるからね、あなたの待ってるお家には綺麗な私と綺麗なお家と、そしてあなたのためにちゃんと、ね、アイロンをかけられたピシッとしたワイシャツがありますよっていうのは、 そういう歌ですよね。その歌を、まあ、流れている、まあ、好きな人もいるんでしょうが、いるんでしょうが、文句は止まらなくなる歌ですよ。ぜひ聴いてみてください。私にとってはこれはありえない歌です。ということで今日は、あなたにとってのありえない、私にとってのありえないを考えていきたいと思います。インターネットラジオバボシ、今日も最後まで聴いてください。
This is Baba Boshi Station。
今週のニュースで生ハゲが女湯に入るというものがありました。秋田県の名物生ハゲに扮していた男性が女湯に入って複数の人の体を触ったという、まあ、ありえないニュースです。しかしね、もっと驚いたのがある報道番組なんですけれども、あってはならないことと言いながらも今まではこんな苦情が出たことがなかったそうですというコメントを、まあ、していたんですね。あれってちょっとやっぱり引っかかりませんか。今まではこんな苦情が出たことはなかったそうですと、私はすごく引っかかりましたよ。でこれ の, 正しい言い方があるとすれば、今までこんな事件はありませんでしたっていうふうに言えばいいだけなんじゃないかと思ったんですけど、この感じの言い方だとこんな苦情が出たことはなかったって言い方の背後にはこんな苦情を言う女の人はいなかったっていうような、なんか苦情が主語になってるっていうのがね、なんかね変な気がしたので、まあ、考えすぎかもしれませんけれども、ニュースを書く人たち の, その心理状況が現れてるのではないかというふうにやっぱ感じてしまうのは私だけでしょうか。それにしてもおっかないね、生ハゲね。私生ハゲってあれやっぱ男しかやっちゃいけないんですかね。女の人も太い声出せれば、うーとか太い声を出せる人がいたらやったらいいんじゃないかと思って、私は自分が生ハゲになったような気持ちというか、生ハゲになりたいっていうふうに今回初めて思いました。いわゆる匿名性の男が生ハゲを着て、生ハゲのカツラをかぶって、まあ、匿名になるわけじゃないですか。その男はきっとね、今年だけじゃないような気がするんだよね、好き放題やってきたのって。違うのかな。こんな苦情が出たことはなかったです、今までもきっとあったんではないかというようなことが想像されますが、どうなんでしょう。私はね、自分がもし生ハゲになったらどんな恐ろしいことをするかどうか自分でもちょっとわからないような気持ちになってしまいましたけども、生ハゲね、恐ろしいですね。生ハゲに触られるなんてね、もう嫌ですね。あとですね、その一方でこんなニュースもありました。お菓子のコマーシャルなんですけれども、夫が出張のお土産でそのお菓子を買って、それをね、買ってきたお菓子を妻が不倫相手と食べるという、まあ、シーンがあったんですけども、いわゆる、まあ、大人のお菓子の CM ですかね。それに対して苦情があって放送が打ち切りになったというニュースでした。この CM 皆さんどう思いますか。なかなかおおらかでね、いい CM だなんていうふうに思ったんですけど、常々私は やけに妻が色っぽい CM ってあるじゃないですか。高島礼子とかがさ、着物着て夫の帰りを待って、なんかお風呂にする、それとも私みたいなこと言ってはいないけども、そう言ってるとしか思えないようなシチュエーションで、たまには妻を口説いてみようとかさ、もうほんと気持ち悪いというかエロすぎるというふうに思うんですけど、あとはさ、R35 でしたっけ、レコードの CM の CM じゃないや、80年代ヒットとか90年代前半のヒット曲を集めた CD でもう一度妻を口説こうみたいなので、妻がさ、いい歌だねとか言って目をキラキラさせてこっちを見てる感じの CM ってあるじゃないですか。あれもなんかちょっと日本の35歳ぐらいの男たちがみんななんか弛緩してるような気持ちがするんだよね。なんかあれ AV の手法じゃん、AV のハメ撮りの手法のような感じで、妻が見てる聞いてたりとかしてる音楽の様子を映してて、その妻がふって微笑んだ、まだまだ色っぽい俺たちの青春を、でもう一回俺のチンコもこの女に立つかなみたいな感じのが匂い立って、私考えすぎですかね。CM すごい気持ち悪いの。そんな CM に比べたらお菓子をさ不倫相手食べるぐらいなんだってのっていう風に言いたくなりますけども、これもあれですかね、やっぱり打ち切りする側のやっぱ CM に文句言った人っていうのが、まあ、どういう層かわからないけども、女が不倫してるって状況にもう考えられない、不潔だとか、そういう風な気持ちに、ね、が高まったのかもしれないですね。でも私は妻をもう一回口説こうとか、なんか妻がなんかいそいそと着物着てね、晩酌待ってる状況のCM も余計なお世話ですけど、ちょっと気持ち悪いよって言いたいなっていうような感じがします。私にとってはちょっとこれほどそんなにありえない CM ではないのかというような気持ちでいますが、皆さんどうでしょうか。
ババモシ by Love Peace Club。
ここでメールを一通紹介します。池子さんからのメールです。北原さんこんばんは。私はセックスが大好きです。でも毎日セックスしたい私を彼氏は気持ち悪がります。北原さんこんな目に遭ったことはありませんか。池子さんからのメールです。はい、あります、たくさんあります。あ、それはありますよありますよ。そして傷つきますよ断られたらね。え、そうセックスをしたい。でもこの池子さんはあれなんですか、彼とセックスしたいんですかね、それとも誰とでもいいからセックスをしたい状況なんですかね。それすごく気になるとこなんですけれども、どうですかね。まあ、こんな目に遭ったことはありますよ、ありますで、このメールごめん、
ダメだよ、具体的に話して。
わかりました、すみません、もう一回いい。じゃあ最初から言っちゃっても。ここで1つメールを紹介します。池子さんからのメール。北原さんこんばんは。私はセックスが大好きです。でも毎日セックスしたい私を彼氏は気持ち悪がります。北原さんはこんな目に遭ったことはありませんか。池子さんからのメールでした。どうもありがとうございます。はい、私もあります、たくさんあります。こんな目に遭い続けています。そうだ、とてもね気持ちはわかりますよ。でも池子さんの場合どうだかわかんないんですけども、私はそのセックスをしたいってことももちろんそうなんだけど、あんたとしたいっていうような気持ちってすごくあったと思うんですよ。その人のセックスはすごく良くて楽しくて、あ、今日もしたい今日もしたい今日もしたいとかもあったら必ずしたいとかさ。でよく私が不思議なのは、あの漫画とかテレビとかでさ恋愛ものとかあるじゃないですか。でご飯食べてだけで解散しちゃうようなデートをしてる人たちが結構世の中にいるらしいっていうのを聞いてとか見聞きして、これは本当の話なのかと知りたいんですけど、どのぐらいどうなんですか。あのご飯を食べてだっておしゃべりして帰るってそれデートかっていうふうに思いませんかね。えよくあるじゃん、本当テレビドラマで、じゃあもう電車なくなるからとか言って、だったら何やってんだよその前での時間をさ、逆算して行くべきところに行かなきゃいけないでしょとか思うんですけどね。今日はこのまま帰ろうかなとかさ、よくわかんないわというぐらいに、私はそのやっぱりセックスをしないデートっていうのは考えられないんですけどね。そんな私はでもやっぱ気持ち悪がられたことあります。女なのにそんなに性欲の強いやつ初めて見たとか言われたこと一度や二度じゃないですけれども、本当はさみんなしたいのに我慢してたりとか、あの生理だからとか言ってみちゃったりとかさ、本当はしたくないから、あのしたくないのに、あ、でもおかしいな、あ、難しいですねここら辺は。でもしたくないのに会いたい時っていうのも確かにあるなっていうふうには今思ったけれども、難しいな。皆さんどうなんですか。デートの時に必ずセックスしますか。あのそれともセックスしないで帰るデートも ありますか。私はですね、あのセックスしない、私の場合はですね、あのどんなにつまらない男であってもセックスをしないともったいないって思ってしまう自分が過去いましたね。その場合、今さっき言ったことと矛盾しちゃうんですけど、すごくいいセックスをしたからまたこの人とやりたいっていうよりは、例えば初めてデートをする男がいるとするじゃないですか。その男の人と遊びに行ってものすごい会話がつまんないってことが発覚し、まあ、そのデートをするまでにね、1回ぐらい会ったりとかなんかあったのかもしれないですけど、その時にこんなつまんない時間を過ごしたんだったらせめてセックスぐらいしないともったいないだろうっていうふうに思うんですけれども、ここでなかなか共感してくれる女子が少ないんですが、いたらね嬉しいですね。だってこんなにつまんない食事をしてこんなにつまんない会話をしてしまったんだったらば、せめてねえちょっと体の満足ぐらいは得なければ何のために出てきたのか分かんないではないかというような気持ちが私にはあるんですが、皆さんどんな風にお考えになりますでしょうか。池子さん、あなただけではありません。世の中には毎日セックスしてあなたとしたいんだって言い続けて嫌われる女もいれば、はい、したいのにしたくないわよってふりをしてね、男から求められてモテちゃうような女もいるんでしょってすごく憎しみはこもってますけれども、そんなんで理不尽な世の中でございます。池子さん頑張ってね。メールはぜひ皆さんもメールください。メールは投稿するのボタンを押していただければ、感想でも質問でも何でもいいので、ぜひぜひ皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club. インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日のありえないなんですけども、まあ、ありえないとかいう感じの言葉ってちょっと、まあ、少し死語みたいな感じもすると思うんですけれども、それでもやっぱり世の中おかしいよとか、そんなのちょっと普通なことになってるけれども、それって待ってよみたいなことってやっぱり多いと思うんですよね。で、私ね、今回というか正月から1週間ぐらいアメリカにいたんですね。で、なんだろう、アメリカにいて久々に仕事で行く用事があったんですけれども、久々にアメリカってやっぱ楽しい国だなって思うような気持ちになりました。やっぱりブッシュになってたりとか、そういうのでブッシュになったりとか、そういうのでって曖昧だね。ブッシュになって、9.11 があって、すごく国粋主義者というか、アメリカの空気が硬くて、例えば飛行機乗るところってとてもそれは顕著に出るじゃないですか。私ね、パスポートにいたずら書きしてあるんですよ。なんかスチューデントビザっていうのがあって、ずいぶん昔に語学留学してた時のビザがね、まだパスポートに貼ってあるんだけども、そのビザの写真があまりにも不細工なものだから、もう自分でさ、顔にさ絵描いちゃって、しかもアメリカの国旗のところにひよこ描いちゃったわけ、可愛く。そしたらそれね、それ911の前までは別に全然スルーだったんですよ、その落書き状態で言っても。でも911の後になってから必ず入管申告のとこで、お前これはどういう意味だっていうふうに本気で怒る人が、だから本気で怒られ続けてるわけで、こんなね、国家が発行する権威あるビザになんてことをお前はするのだっていうふうに本当に逮捕されるような勢いでね、怒られるんですよ。とても怖いので、今回それがまあ、なかったわけじゃない、1回だけあったんですよ実はね。1回だけあったんだけども、その時にちょっと待ってっていうふうに行った女の人が、偉い人呼んできたので、このビザどう思うって言った時に、なんか笑いが起きたんでね、あっはっはっはっはとか言って、でその担当の人もやっぱりおかしなことだよね、あっはっはっはとか笑ってね。でそれってすごく久々だったので、余裕ってのはこういうことって思ったんですけど、私のビザでまあ、アメリカの、まあ、たまたまその人かもしれないよ、たまたま私は怒られ続けてきたかもしれないけども、でもそのおかしいじゃん、くだらないじゃん、しかもとっくに期限が切れてるビザをどうしようがさ、本当はいいじゃんとか私は思うんだけども、そのビザに対してものすごく真剣だった、やっぱりカリカリしていた周りの人が全て敵に見えられる、敵に見えてしまうような、そういった空気から少しずつ変わってきてるなって感じが、まあ、そういったところで感じられたのね。で今回乗った飛行機がバージンアメリカって飛行機を、アメリカ国内を移動するときに乗ったんですけども、その飛行機乗ってるときにかなり待ち時間があったの。その待ち時間のときに、みんな暇だろうから遊ぼうよみたいなことをバージンアメリカの人が言って、なんかゲームをさ考えて、みんなでリクリエーションタイムを作ってくれたわけで、なんか遊んでこれ勝ったら空港内の何かクーポンあげるよとかいうのでさ、クーポンチケット出してくれたりして、でバーってみんなが乗って拍手したりはしたわけで、そういう空気ってしばらくなかったなっていう、時間が経つことでしか癒されないものっていうのも確実に感じたし、でそういうような、なんていうのかな、楽しもうっていう雰囲気って日本の空港ではちょっとない感じがするじゃん。そういうのの楽しさっていうのを味わって、あ、ちょっとやっぱ自由な感じっていうのを、私が好きだったアメリカってこういう感じだよなーなんてことをちょっと思い出したりとかしました。そういうような空気感とか、なんかちょっとわははって笑えるような、そういう楽しさっていうのが、じゃあ逆に日本で今あるかっていうと、なんだかそれ失われてるような感じが、まあもともとあったのかどうかって話もありますけれども、何かやると肩身が狭い思いしたりとか、ちょっと目立ったりするとなんか自分がいけないんじゃないかとか、なんか率先してこれやろう、遊ぼうとか言うと叩かれるような、目立ちすぎよって叩かれるような、そんなような空気ってますます感じてるような気がするんですけども、ちょっと生きがたいなっていうようなね、そういう空気を私はやっぱ感じちゃうな。皆さんはどういうふうに生きてますかということで、全然関係ないんですけども、ライフピースクラブでバレンタインセールを始めますそう、まあ、こんな時こそ元気にオナニーですよ。ほんと自分の体で尽くしんで、で、まあ、バイブでもうクリトリスをもう晴らして生かしてあげましょう。 ね、ということでバレンタインセールでいくつかバレンタインシーズン限定のものもあります。そのために今回アメリカでいろいろ仕入れてきましたのでぜひぜひ見てください。この1ヶ月ぐらい多分新商品どんどんアップしていきますし、週末にセールバレンタインのセールなどもありますのでぜひチェックしてくださいね。ということで今日のありえない話、あなたにとってありえない、共感することしないことありますでしょうか。ぜひぜひラピスクラブバーボシにメールください。メールは投稿するのボタンを押していただけると私が直接読めるに来ますのでよろしくお願いします。はい、インターネットラジオバーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.